トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
矢野さん、今日は福岡からリモートで参加なんですよね。
はい、そうなんですよ。ちょっと仕事の都合で福岡の方からリモートで参加させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週来週はですね、世界中で社会貢献をしている組織ライオンズクラブの国際協会に注目してみます。
はい、ライオンズクラブというのは社会奉仕団体なんですよね。全世界に4万8000余りのクラブがあって、はい、およそ140万人以上の会員がいるそうなんです。日本でも2800ぐらいのクラブがあって、所属する会員数はおよそ10万人もいるそうです。なので皆さんの住んでいる町にもきっとライオンズクラブの看板やモニュメント見かけたことあるなって方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、例えば時計の下とかにこう寄贈した時計の下にこう看板がついてるイメージ、例えば公園とかに結構あるかなと思うんですよね。矢野さん、見たことないですか？
はい、町で見かけたことはありますね。
はい、このライオンズクラブというのはマンションとかもちろん球団とかのライオンズではなくて別の組織なんですね。で、このライオンズクラブって何というテーマで今週はお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は世界中の飢餓で困っている人々に食事を提供できるチャリティー型アプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日紹介するアプリは国連世界食糧計画、国連 WFP が提供するチャリティーアプリです。名前がですね、シェアザミールという名前になります。
はい、ミールというのは食べ物という意味のミールですよね、きっとね。
はい、そうですね。
はい、これどんなアプリなんでしょうか？
これはですね、国連WFP の活動の一部として運用しているアプリで、
はい、
まあ、世界中でですね、起きてます戦争、それから気候変動、災害、あと不平等とかありますよね、そういった世界の飢餓率を上昇させているものがたくさんあるんですけども、まあ、世界のそういう人たちにですね、お腹を空かせた家族なんかに食事をシェアできるアプリなんですよ。
はい、現在100万人以上の支援者がこのアプリに参加しているということなんですが、私入れてみたんですね、このアプリで。どこを支援しますかと選べて、例えば緊急事態っていうところを選ぶとパレスチナって国が出てきたり、国もいろいろ選べるんです。で、最低85円で1食分を支援することができるということなんですね。で、私選んでみて、ルワンダ、ペルー、ザンビアの女性の自立を支援しようというところに25食分2125円支援してきました。なのですぐに簡単にですね、支援することができますの でさらには世界中の困っている国の方々の写真がバーって出てきて、世界の雰囲気が分かるというアプリなので、とてもいいアプリだなと思ったんですよね。で、 1億8100万食以上がこれまでシェアされたということです。簡単な操作でお腹を空かせた家族と食事をシェアできます。はい、今日のワンモアプリはシェアザミールでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は神奈川県と山梨県で活動するライオンズクラブ国際協会330 B 地区で活動している鈴木泰道さんにいろいろと聞いてみました。早速お聞きください。
おはようございます。ライオンズクラブ国際協会330 B 地区の鈴木泰道と言います。どうぞよろしくお願いいたします。ライオンズクラブ自体は、もう今から百数年前にアメリカはシカゴで、発足しました。奉仕団体でございます。で、まあ、実際にはその人数は全世界に約140万人の人がおりますので実際は世界最大の人道奉仕団体ということで日々活動をさせていただいているそういう団体ですね。核となるものは主にはですね国際協会が提唱する5つの部分としてみれば、視力保護要は目のあれですね角膜移植とかですねあとは視力のそういう、こう目の病気を防止するということ、それから環境保全、それから小児がん、そしてあと食料支援とあと糖尿病、まあ、世の中で世界において糖尿病によってやっぱり命を落とす方という方も多いのでその方に対するこうコミットしてこう啓蒙するというか減らそうという活動で、日本においてはそれ以外にですね、青少年健全育成事業とかそれからあとは献血推進事業、それから災害支援とかあとはその地域にあった、まあ、必要としている方々に対するこの奉仕の手を差し伸べるというのが、まあ、ライオンズの主な活動ですね。2800クラブ日本全体にしてあってで会員数は約10万人今います。日本全国ですね、北海道から九州沖縄まで石垣島までですかねの中に約10万人のメンバーが、はい、活動しています。日本はあと8つの、まあ、エリアにこう分かれておりまして330から、337までのそういう、 こう、エリア分けをしておりまして、でちょうどこう私のいる神奈川県というのは山梨県と、同じ山梨県 と、まあ、伊豆大島が一つのエリアで330の B というエリアで A というのは東京ですし C というのは埼玉県でこの東京埼玉神奈川山梨が330というエリアになっています。一昔前は本当に会社の社長さんとかが多かったんですけども今は本当に奉仕に興味のある方だったり、まあ、学生の会員さんもどんどん増えてきてますし本当にだから通常一人で奉仕するっていうとなかなかやっぱりこう力が発揮できない部分だったり何かの組織にこう所属しないとというところから考えるとこのライオンズクラブ自体はもともと掲げているものがみんなで奉仕しよう、私たちでみんなで奉仕しようというスローガンがあるものですからみんなで力を合わせてこう大きな事業をやっていこうというようなそういう団体でございますので。まあ、メンバーとしては本当社長さんはもちろんたくさんいらっしゃいますけど経営者の方いますけど今は経営者のない方もどんどん入ってきているようなそういう組織ですね。地区の中にもたくさんクラブがありますのでそのクラブによっていろいろアクティビティその活動内容というのはもちろん違うんですけども、まあ、私のクラブで言えば植樹とかそれからあとはよく駅前とかいろんなところに献血車両が来て献血事業してますけどもあれも赤十字の方だけが呼び込むんではなくてそこにこうお手伝いいただくような声かけをしてでかつしてくださった方に心ばかりの何かこう粗品をプレゼントしたりとかっていう活動もしますしあとは近年ですとやっぱり日本は災害がすごく多いのでその災害支援においてはその直接我々が行って、まあ、土かきっていうのは後半の方にはしますけど、まあ、前半の方はそういう人たちに対してその炊き出しの奉仕をしたりとか、まあ、本当に広報支援をやっぱりこうすごく重きを置いて日本全国それこそその思いだけで駆け回ってる人たちもこういるようなそんな素敵な人たちもたくさんいますね。市の例えば皆さんが利用する場所に何かこう時計を寄贈したりとかそれからあと何でしょうかねあとは福祉施設だったりその奉仕を必要としているところに必要なもの例えばテントが必要だからって言って我々のその事業資金を使ってテントを寄贈したりとか あとは何かこう福祉施設にそういう、こう遊具を寄贈したりとかっていうような、まあ、本当にだから必要としているものをヒアリングして、それに対して皆さんが必要なものを我々でこうお手伝いできれば、それがだから金銭的なものもあれば、その人員的なものので、こう奉仕をする。奉仕っていうのは本当に相手が望んでいるものを私たちがこう提供するっていうものなので、そこにみんな本当に汗かいて、みんなでこう思いを、熱い思いを持ってこう望んでるっていうのがライオンズクラブです。ちょうどこの後ですね、放送後、9時から12時までに川崎市、東扇島公園で、まあ、ヒラメの稚魚の放流を行います。どなたでも参加ができますし、参加された方にはですね、記念品もご用意しておりますので、ぜひ遊びに気がてらお手伝いに来ていただけたらと思います。来週は、330 B 地区の広報委員長の石塚さんという方が来ますので、どうぞ皆さんまたよろしくお願いいたします。
様々な活動を行ってるんですね。視力保護っていうのもありましたね。
そうですね、視力保護のほかに環境保全とか小児がん、食料支援、糖尿病とかいろんな問題に支援されているみたいですね。
献血の車よく街にありますけれども、人がね、支援に出たりしていて、ライオンズクラブさんも関わってるということなんですよね。だから
呼び込みとかされてるのがライオンズクラブさんだと思いますね。多分プラカード持ってらっしゃいますよね。
あ、そうですね。だから社会奉仕団体っていうとロータリークラブさんも有名なんですけれども、今まで私はどちらかというと、その起業家の方が親睦会に使ってるイメージがちょっとあったんですが、以前と比べると年会費もググッと安くなったりとかしていて、例えばメンバーじゃなくても活動会員として社会奉仕に参加できるような状態になってるんですって。
そうですよね。だから学生さんなんかは特にやっぱり体を動かす、支援もありますよね。災害支援とか、実際に現地で行って体を動かして支援したりするっていうことになると、やっぱり重いものを持ったりとか、体を使いますからですね。やっぱ若い方の方がやっぱ馬力はあるからですね、まあ、そういった方に支援していただけると非常に助かると思うんですよね。
いいですね。最近になって社会奉仕がようやくというか評価される時代に変わってきたなというイメージがちょっとあって、 SDGs の、あれもあるからなのかな。
あ、そうですね、 SDGs の影響もあると思います ね。
日本だと例えば寄付するとか言うと売名行為じゃないかみたいな感じって、まだまだちょっとネガティブな感じがあって、それすごく残念だなと思ってるので、こういう奉仕活動であったりとか寄付であるっていう行為を当たり前にできるようになると、なんか素敵ですよね。
そうですね、こういったのはやっぱりみんなで協力し合わないといけないものだと思うんですよ。特に災害支援とかですね、はい、ですからたくさんこういう活動をしているでクラブに所属していただいて、いざという時はみんなでやっぱり助け合うっていうのが必要じゃないかなと思いますね。
はい、ライオンズクラブ国際協会さん、神奈川は 330B です。ぜひ 330B で検索して見てみてください。来週も引き続きお届けいたします。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。今回はこの春から関東圏に引っ越してこられた方で、今日からこの番組を聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないというので、矢野さんが代表理事を務めている一般社団法人市民住まい向上委員会とはどんな活動をしているのか、ぜひ紹介してください。
はい、市民住まい向上委員会とはですね、安全で安心して暮らすことができる住まいの実現を目的に、今から11年前にですね設立いたしました。で、目的現実の実現のために一般市民の方にですね、防犯、それから防災、住まいの快適性などを中心に分かりやすくですね情報を提供したり、啓発活動したりですね、あと勉強会、講座なんかを行っている団体になります、
セミナーもたくさん行ってますよね。
はい、そうですね、セミナーは、各地で定期的に開催しております。で、今までにですね、たくさんの方が参加していただいて、約8万人ぐらいの方がですね参加していただいてるんですよ。で、一般的にやっているのは屋根と外壁のメンテナンスなんですが、 町内会、自治会、もしくは行政から呼ばれてお話しする機会が多いのは、防犯と防災の方が多いかなと思いますね。
番組でも屋根や外壁、また防犯防災たくさん取り上げてますものね。
はい、まあ、この番組を聞いてですね、講演依頼があったりすることもあるんですよ。でご興味のある方はホームページの方を見ていただいて、費用はですね、防犯防災のセミナーに関しては一切かかりませんので、ホームページの方からお申し込んでいただけましたら喜んで行かせていただきますので、ぜひご利用していただければと思っております。
はい、4月以降はどのような感じでセミナーを行っていくんですか？
4月以降はですね、防犯防災、メンテナンスに関してはホームページの方から随時ですね、募集をかけておりますので、そちらの方をですね、見てお申し込みしていただければと思います。
はい、気軽に参加できるセミナーも行ってますので、番組と合わせてね、番組で聞いてここもちょっと聞きたいなということがあったら、矢野さんのところにぜひ直接かな、セミナー他の方がやってる場合もあるかと思うんですけれども、行ってみてください。来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。トラブルバスター、
今回はライオンズクラブって何というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
街でも人でも何でもいいので、奉仕の精神を少し持つだけで優しい気持ちで過ごせるかもしれません。
そうですね、身近にあるできることから挑戦してみたらいいと思いますね。
何か困ってることないでもいいってことですもんね。
そうですよね。
ね、助け合いでぜひ新年度もいい気持ちで過ごしてください。
はい、4月からねスタートですから、ぜひね何か見つけて挑戦してみてくださいって言いやっぱ言いたいですね。
はい、はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。矢野さんが今いる福岡からでももちろん大丈夫です。
はい、はい、来てますよ。
おいしいものぜひ食べて帰ってきてくださいね。
はい、わかりました。
はい、来週もお聞きください。それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。